今週もですね、まあ朝は9時半から夜はね、21時半、22時、23時とね、まあそんな感じでね、頑張って働いています、社畜街道まっしぐらなね、私ですけども、いろいろね、今週もありまして、今週の、まあ今週とかまあ先週だよね、先週の月曜日ですよ、週始め。で、週始めっていうのは、その自分のね、属している、そのグループみたいなのあるんだけどさ。で、そのグループの中での、まあ、ミーティングが週1回のね、ちょっとまあ、報告だったりとか、いろいろあって。で、まあ、定例ミーティング的なものがあるわけですよ。んで、そこで、まあ、私ね、まあ、前々から言ってますけども、まあ、アプリの方をね、私、かかってるものがありまして。で、それの現状の報告とかさ、そういうのをするわけですよね。で、そんな、ね、報告するにあたって、まあ、ちょっと、進みが悪いと。ね、アプリはリリースしましたよ。だけども、そこからじゃあそのアプリをどうやって、ね、発展させていこうかっていうことなんだけど、そういうところが、ちょっと進みがね、遅いんじゃないですか、みたいなことを言われ、ね、ちゃんとスケジュールの方は、みたいな。すみません、みたいな。ね、仕事戻ったらすぐ確認しますみたいな感じで、あれちょっと、ね、いつも和やかなのに軽くピリついたんじゃないの？と思って。で、ちょっと震えながらもさ、でもこれやべえなと思って。で、ミーティング終わって、で、席戻ってから、まあ、すぐにね、いろんなところ、ね、関係各所連絡して、ね、話聞いて、で、スケジュールね、ちょっと進むようにと。まあ、いろいろ手配をね、したんだけどもさ、まあ、それが、月曜日の、まあ、夕方ぐらいだよね。いや、そんなんだからさ、まあ、やっぱりそこでね、定時で帰るわけにもいかないじゃない。ある程度は区切りをね、つけてさ。で、今後の見通しとかもわかるようにしないといけないなと思って。まあ、またね、例のごとく残るわけですよね。まあ、俺の定時はだいたい22時っていうね、そういうところもありますけども。で、そんなんで、まあ、定時終わって、で、終わるの18時半ですよ。で、なんだかんだ、まあ、仕事をして、何時ぐらいかね？ 20 時。20時だか20、20時半ぐらいかな？そのぐらいの、まあ、夜も更けてきてね、周りのね、残業してる人も少しずつね、減っていった。そんな中、そのグループの中でね、ミーティングするとき、まあ、直属の上司もね、そのミーティング出てて、で、まあ、ちょっと、内藤さん、スケジュールとか、そういう話したのがね、その直属の上司なんだけどもさ、したらさ、その上司がさ、俺の席に来て、一言言うわけ。内藤さんって、ね、その22時とか20、20時半ぐらいのね、夜ですよ。もう仕事も終わってるはずの時間に。内藤さん、ちょっと今お時間いいですか？つって。あれ？と思って。さっき、ちょっとピリつかれたぞ？と思って。そんで、この、ね、残業中の、この夜更けの、この時間に、内藤さんちょっとお時間いいですか？と。いう話。怖えなと思って。でも、あ、大丈夫です、つってね。じゃあちょっとこっちで、ちょっと別の部屋で、みたいな。あれれと思って。この席で話すことじゃねえのかと思って。やべえなと思って。ね。パルナイト、いつも私言ってますよ、このラジオで。俺仕事遅いんだよって。ね。でもまあ、頑張ってさ、それは、人よりも時間かかっちゃうのはもう分かってるから、もうそこ諦めて、その代わりじゃあ時間かけてでも人と同じぐらいには頑張ろうっていう、そのスタンスでね、ここまで生きてきましたよ。で、そんなんだけどさ、それにしても遅えぞと。ね、じゃ、何の成果も上げられてないんじゃねえか、お前は、ということで、まあ、呼び出されたわけですよね。震えながらさ、そんで、私、ちょっと別のね、会議室ありますから、そっちの方にね、行くことになりましてね。で、その会議室入ったところですね、なぜか、ね、別に俺と、その、まあ、上司だけで話すのかなと思ったら、いや違いますと。取締役がいるんだよね、目の前に。おいおいと思って。チクったんかと。ね。パルナイト使えないんですけど、っていうね。もう今日のグループ内のミーティングでもね、もうこれで完全に分かりましたと。パルナイトは使えないと。で、それを取締役に言って、で、 もう呼び出しなのかと。ね、でも、どう考えたってそういう流れだからね。そのぐらい、俺はビビっていたわけですよ。で、そんなんで、じゃあ座ってって言われて。俺が座り、そして目の前には上司とね、取締役ですよ。やべえと思って。まあ、どこまでやばいのかわかんないけど、まあ、確実にやばい方向じゃない。最低でも、どこまでかね。まあ、内藤くん、もうちょっと仕事頑張ろうねって、ね、スピード上げて頑張ろうねっていうぐらいで済むのか、もっと悪ければ、内藤くん、2月いっぱいでみたいな。その可能性はないとは言えないなと思って。まあ、2月は言い過ぎかな。2月の話だから。3月っつって。うん、リアルっつって。それ、あるぞと思って。じゃあどうしましょうとか思ったら、ね、取締役の人がさ、ねえ、パル内藤くんと、最近どう？ね、最近どうもクソもねえだろうって。さっきあんたのところにうちの上司が多分報告しただろうって。最近どうにもなってねえよってね、思いつつも。でもね、取締役の人もさ、ちょっと察したのかな。最近どうって。ね、仕事の話から始めちゃうと、こいつビビりすぎちゃってダメだってなって。最近、婚活どうって話になって。まあ、婚活をね、してるって話はね、ちょっと前に、会社でね、飲み行った時にね、ちょっとしましてね。で、婚活して、で、結婚相談所、ね、登録しましたって話知ってるからさ。で、そんなんで、そういう話題振ってきてさ。でもね、もう仕事もダメならさ、結婚相談所もダメじゃない私。だから、いや、全然です、つって。全然って、だってもう、ね、入会してから結構経ってるよね、って4ヶ月ぐらいつって。はい、つって。でもまだ、一人とも会ってません、みたいな。なんなのそれ、みたいな感じになったんだけどさ。で、そんなんでさ。で、ちょろっと、そういう婚活の話をして。ね。で、場も温まってきたかなと思ったのかな。したらまたね、取締役の人が。じゃあ、仕事の方は、最近どうって言われて。来ましたねって、本題と思って。仕事ですかって。いや、いろいろやりたいことはあるんですけど、なかなか、ね、思うように進まなくて、ってね。もう正直なことですよ。まあ、俺のね、スピードが遅くてとかってもあるけど、まあ、ね、要約すれば、ね、いろいろやりたいことはあるんだけど、なかなか進まなくてっていうね、言葉に置き換えましてね。ちょっとね、俺が悪いっていう感じにしすぎると、こりゃもうね、内藤くん、やっぱり3月だと思ったけど、やっぱり2月でクビだわって話になるからさ、ちょっとでもと思って。で、そんなことをね、回答して。で、ね、なんか、じゃあやりたいことってどんなことがやりたいのつって言われて。いや、この部分をですね、こうやって変えたりとか、あの部分はこうしたりとか。収益性が上がらないので今こういうところをこうやって変えたいなと思ってるんですけどみたいなね、まあ、頭の中のね机上の空論をねもうベラベラと喋ってね間髪与えずにだってもう喋り続けるしかないんだからねこれ喋りが止まった瞬間にねじゃあ内藤くんってなるわけじゃんやめてくださいとね会社都合ですかつってねそしたらすぐにね失業手当も出るからまあまあいいんですけどなるけどさ怖いからもうマシンガンでさ、いやここの部分はあの部分はつってさ、すげえ虚勢をね張って、そんでああなるほどねってじゃあいろいろ考えてやってるんだねつって、はいつってどうなるんだろうこれと思ってね、したらじゃあ本題なんだけどって言われて、まあそうだよね、別に俺の婚活の話が本題じゃないし。ね、仕事どうなんて話もね、それは前振りですから、本題ってのはこの世にあるわけだよね。来たぞと。ね、何言われんだろうってね、もうすげえブルってるわけ。めっちゃくちゃ俺はもう怒られると思ってるからさ。そしたら、内藤くん、次のお給料から、ね、昇給しますと。いう話なんだけどって言われて。はぁって。殺されるんじゃないのと思って。いたんだけど、まあ、何やら、昇給すると。いう、まあ、事例というかね、話で お呼び出しがあったということでね。すげえ虚勢張っちゃったじゃん。恥ずかしいぐらいに。いや、あれもやりたいんです。これもやりたいんです。でもなんかうまくいかなくてって。そんな話しちゃってね。まあ、そんなわけでね。私、2015年の11月から、今の会社でね、働き始め、まあ、1年と2ヶ月 ?3 ヶ月ね、まあ、2ヶ月ぐらいですか。で、経ちまして、なんとか、昇給するというね、珍事件に、ちょっと遭遇することになりましてね。なぜか、評価されたというね。いや、本当に、仕事、遅いんだぞ。ただ、一言言えるのは、まあ、仕事の成果は、まあまあよ。そりゃ、だって、ね、長い時間働いてみんなとね、同じぐらいには、頑張ってはいるわけだからさ。だからまあ、成果としてはそんなに悪くないのかもしんないけど、ただ遅えと。そういうのありましたけどもね。でもまあ、評価していただいたと。いうことで、いや、ありがてえなと、ね、思いますね。そんなわけで。いくらね、お給料が上がるのなんていう話、そんな下水話は、しますけどね。このラジオ、ね、そういう下水話をするためのラジオですからね。他じゃなかなか聞けませんから、私は言っていくスタイルということでね。じゃあその、上がった金額は、そう、それはタイトルコールの後にね、持っていきたいと思いますんで、今日もね、2時間程度のね、楽しいラジオね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティの昇給しましたパル内藤です。こんばんは。ということでね、なんで評価されたんだか正直わかりませんが、ただね、ただ言えること、これさっき言おうと思って、なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃったな。もうね、タイトルコール1個目になっちゃったけども、ただ一つ言えることは、仕事自体は、あまりだが、ね、あまり良くないが、ただ、職場の雰囲気を良くしているか否かと言われたら、良くしている気はしてます。ね、控えめな私が言うんだから、まあまあ、そういうことなんでしょうとね、理解していただけたらと思うんだけど、まあ多少なりとも、モチベーションを上げたり、ね、周りに気を配ったり、配ったところで何があんだか分かりませんけどもね。まあだから、ちょっとしたね、そういうムードメーカー的なね、ところなおじさんという風にね、思いたいなと、ね、ところはありますけどもね。まあ仕事ができなくてムードも下げてだったらそれは最悪だけども。まあ仕事はあんまできないけど、まあムードは良くしてるかなっていう。そういう会社への貢献度。そういうのは認められた可能性は、まあ、少なからずあるかなと。まあ、会社にね、ムードメーカーが何人もね、いっぱいいるだったら、それはまた問題だけどさ。そんないないのよ。そうすると、まあ、私レベルでもね、十分ムードメーカーとしてね、やっていけるということでね。まあ、高評価ね、いただきましてありがとうございますと。そんなわけで、今回上がったお給料なんですが、ね、気になるところですね。毎月いくら上がったか。普通いくらなんだろうね、昇給するってね。あ、パワープロとかさ、なんで基準がパワープロなんだって話なんだけど。パワープロの、なんか社会人編みたいなあるじゃない？育成のやつでさ。あれやると、どのぐらいかね、1年でなんか5000円とか6000円とか上がるみたいな。それでも毎年上がってるけどね、パワープロのやつはね。わかりませんが、サクセスモードなんでね。私のサクセスモードの場合、まあ、1年2ヶ月で上がったお給料、1万1000円でございますと。 まあ年間で考えれば13万2000円上がったということで、ということはこちらこの間買った MacBook Pro とね、まあほぼ同額ぐらいは上がったということでね、先行投資大成功という、どうですかね。もうこれボーナスが出た時にその日報みたいに書いてるね、毎日ね、日報書いて上司だったりとか取締役とかね、代表とかにちょっと送ったりするんだけどさ、でその時にいただいたボーナスですが、今後なんかさらなる、ね、高みに上るためにあの MacBook Pro を買ってみたいなね、自分に投資をしようと思いますみたいなね、書いてますかね私ね、うん、アピールボーイなんでね。まあ、そんなわけでさ、その分お浮いたじゃんと思ってね、いいねと思ってね。まあ、そんなわけで、昇級しました私が今日もね楽しくお送りしていくということなんで、ただまあ今週あの一番やっぱ大きなネタはね、今のネタがね一番大きいんですんでね、まあ他の話ね、まあちょこちょことしながらね、お便りなんかをねご紹介今日していければなと、そんな風に思っておりますと。ではせっかくなんでね、お便り宛先だけお伝えしておきます。お便りの宛先に関しましては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、掲示板ラジオ用スレその8というところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてますと。で、リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思いますということで、早速、リスナーの皆様からね、ちょっとなんかお祝いのねお便りいただいてますね、ありがとうございます。ラジオネームさくらさん、やったねパルさん、給料増えるよってねお便りいただきました、ありがとうございます。うん、タエちゃんかな、家族かなみたいな、いや違いますよ、パルさんで給料なんですけどもというねそんなわけで給料増えます。だからお給料増えるからね、今まで残業とかしっかりしないと、てか残業代出ないと、税金引かれると手取りが19万円台だったんだよね今まで。おやべえと思って、20万切るじゃんっていう月がごく稀にあります。年に2回ぐらいね、たまたま休みの日が多かったりとかね、祝日とかさ、であとたまたま帰るのが早かったりとかして、なんだかんだでね、私今働いてんのみなし残業とかねあって、35時間の残業を超えないと残業代発生しないんだよ。なので、まあ、35時間以内とかで収まっちゃうと、まあ、19万円台の手取りでございましたが、1万1000上がることでね、おそらく手取り20万ね硬いんじゃないかなと思ってますから。でまあ残業すればね25万とかね普通に行きますけどもね、どんだけ残業してんだって話なんだけどね。そんなんで、年収これでいくらになるんでしょうかね、360万ぐらいになるかなと。あと40万欲しいね、なんとか。これは副業でなんかしなくちゃいけないですか、40万大変ですね。そしたら一応年収400万というところで、いやもうちょっとね必要かなと思うよ。でもまあね、一つのね、まあ、区切りとしては400、ね、ちょっとまず目指したいなと思いますからね。いやもうだっておじさんだからね、これ10年前400もらってたからね、どうしてこうなったってありますけどもね。まあそんなわけでございます。じゃあ、あとはいただいてます、ラジオネーム432番さん、昇級きたー、パルさんは優秀な人間ですよ、いやマジでというねお便りいただきました、ありがとうございます。そうなんです、優秀な人間こと私ですけどもね、いや優秀じゃないんだよね、優秀に見える男ね、まあ見た目もねメガネかけてるから、メガネかけて短髪ですからね、でちょっとハゲてるぐらいがねやっぱり優秀に見えそうな感じしますけどもね。いやでもね、うん、そういう風に思ってくれている人がいる、それだけでありがたいですねと。こうやってねリスナーの方からも、 ね、優秀ですよと言われたり、ね、会社からも評価され、まあ、会社が評価したっていうよりも、まあもちろんね、会社で、その、4回ぐらいに分けてね、まあ四半期というか、分けて、一応会社の評価もね、ちゃんとあって、まあ、その数字プラス、上司の、ね、直属の上司の判断というか、それが、ね、合わさっての、まあ、昇給って形になりますんで、直属の上司もね、その、グループ内のミーティングではちょっとピリついたけども、でも、評価してくれていたというね。まあ、多分ピリついてないんだけどね。うん、でも、なんか、お、やべえってちょっと思ったぐらいな感じはあったんですけどもね。まあ、そんなわけでね、優秀な私、パルナイトがね、今日も、よくわかんねえ話を、優秀だったら話さないような話、これをいっぱいしていきますからね、楽しんでいただきたいというところでございますと。他いただいてます、ラジオネームケロンさん、昇給おめでとうございます、ね。答えていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、まさか。ね、このタイミングなんだなと思って。まあ、いつのタイミングなんだろうね。まあ、ボーナス前とかなのかな。前もらったボーナスがちょっともういつだか忘れましたけどもね。まあ、そんなね、ところでございますんでね。まあ、昇給しちゃっただけにね、もっと頑張んなきゃ、ちょっと思ってますけどもね。ただ、昇給した、ね、昇給の報告をね、受けた、2日後ですかね。遅刻しちゃいましてね。昇給してからすぐ遅刻っつってね。うん、これダメ、研究だなってね、ところありますけどもね。いや、昇給ですって感じでね。なんか、気がね、抜けてるわけじゃないんですけどもね。もう疲れちゃって最近。なんでね、ちょっと遅刻してしまいましたけどもね、また気を引き締めてね、社畜街道まっしぐらでね、頑張っていきたいなと、そんな風に思っておりますよというところです。じゃあ、そんなわけで、今週、ちょっと話したいこと、ま、いろいろありますんで、ご紹介していきましょうか。そうね、今週、まあ、先ほどね、ちょっと、仕事遅刻しちゃいましたって話しましたけども、今週は、週4回ぐらい、寝落ちをしましたね。まあ、寝落ちっていう何よって話なんだけどさ、だからもう帰ってくるじゃない、仕事から。で、疲れてさ、まあ、スーツは脱ぐよね。で、上ワイシャツ着て、で、下はパンツとかかな。もうね、だから、スーツだけ脱いでる感じ。で、その状態で、まあ、ネットサーフィンしたり、アニメ見たり、あとなんか、飯食ったりとか。そんな感じなんだけどさ。なんだろうね、疲れちゃってる時が、今週は多く、もうシャワーも浴びずに、そのまま、アニメ見ながらちょっと横になってゴロンとしながら見ちゃうんだよね。そんで気がつくと朝っていうことが多々ありましてね。まあ、多々あったとか週4回あったんだけどさ。まあ、ひどいもんだな、ということで、で、そんな日、ね、朝方ね、目覚めて、あ、やっべえ、また寝落ちしてるよ、と思って。で、風呂も入ってねえし、つって、ね、ワイシャツだし、つって。で、朝の多分、4時ぐらいだったんかな。だから、まあ、今は普通に風呂入って寝れば、まあ、OK だろうって思ったんだけど、やっぱりすぐまた、そのまま寝ちゃってたみたいで。で、はって気づいて、朝、7時半でさ、あ、やべえやべえと。もうね、そろそろ準備しないといけないじゃんって。ね、お風呂とか入るんだったらさ、と。じゃあ、準備しようと思ったんで、また寝ちゃっててさ、はって気づいたら8時半でさ、おいおいおいおいと思って。無理無理無理と思って。で、9時半からだからね、会社が。いや、無理っしょ、つって。でも、もう速攻で風呂入って、で、なんとか、ね、用意したんだけど、あ、これダメだと思って。で、すいません。え、お腹痛いんで遅刻します、つってね。で、そんなんで、まあ、会社行きましたけどもね。まあ、その時お腹痛くなかったんだけど、その、遅れますっていう連絡をすることで、お腹痛くなっちゃってね。まあ、結果嘘ではなかったみたいなところはありますけどもね。こんな社会人でも昇給します。ね、ありがたい世の中ですね、と。もうこれはだからもうみんな諦めてんのかな、もうね。あいつはダメだと。ね。 まあ、だから30分遅れたんだったら30分長く仕事しなさいよと、ね、いう感じだったらいいんだけどね。だからフレックス制じゃないとダメだね俺はね、多分ね。でもフレックス制でもさ、それでもそこの時間ね、じゃ何時から何時までに出社みたいな決まってたとしても、まあ、それでもね、この時間までに来てねの、そのさらに30分後ぐらいに出社しそうな、ね、気がしてますからね。まあどうにもなんねえんだろうなと思うんですけどもね。まあそんなね、上げて下げて上げて下げてとね、そんな人生ですね。まあそんなね感じで、まあ仕事の話はねこんなところかな。まあ他にも、まあせっかくだからもう先に話しちゃおうか。まあさっき思ったことなんでね、あの明日になったら変わってる可能性あるんですけども、あの出会いについてちょっと考えまして、ね、せっかくこの童貞ネットって名前でやってますから、皆さんね童貞でしょ。童貞ってことは女友達もね少ないでしょ。まあそもそも女性の知り合いがいないでしょうと。これなぜかということをね、まあこの何年もね私このラジオでね考え、そして喋って実行して、うん、違うみたいななってますけどもね。いや今回ねちょっといろいろ思いまして、あのやはりね出会いの数を増やさないとダメだなという段階なんだなというふうにちょっと気がつきましてね。っていうのはちょっと仕事とねシンクロします。私今ねそのアプリの方をね仕事で、まあ、リリースしまして、でそれの運用をしてるわけなんですけども、あのじゃあアプリってどうやって良くしていくのっていうところリリースしました。でそれだけでね、あの爆発するアプリもありますけど、基本的にはじゃあアプリここ直そうね、あそこ直そう、じゃあこの後どうしよう、いやそれが終わったら次どうしようって、そういうサイクルがあると思うんだけど、それを考えた時にさ結局ね、まあそういうちょっとエンターテインメントなさそんなアプリであればさ、なんかそういうアプリの中のねコンテンツっていうかさ、そういうのをなんか増やしたりとかね、より面白いものをねなんか掲載するとかでするわけじゃん。アプリの中身を良くするよね。でさらにアプリを使いやすくすると、 UI っていうかそのユーザーインターフェースの方を良くしていく、まあ、これをすることによって、まあ、来たユーザーがあこのアプリ使いやすいじゃん、でしかも中身も面白いじゃんになるわけだよね。そうするとどうなるか、そうすると、まあ、日々このアプリをね使ってくれるようになってくるんだよね。まあだからただまあアプリをアンインストールはまずしなくはなるよね。なので次はじゃあ面白いじゃんで、でも1ヶ月に1回ぐらいしか起動しないんだとちょっと寂しいじゃんだから、まあできる限り毎日ね起動してもらえるようなちょっとしたギミックを入れましょうとね。これでリテンション率アップですよ。リテンション率アップもそんなね、そういう言葉を使いますね、 IT 業界ね、なんかまあ継続率みたいなもんだよね、継続利用日数みたいな。でリテンション率上げていきましょうと。じゃあリテンション率上がったらどうなのってね、そうすると毎日のねユーザー数が増えますよ。そりゃね、いわゆるデイリーアクティブユーザーが、ね、増えるわけだよ。 DAU が増えんだよそうするとどうなるか、そうするとその売り上げとかね、アプリが生み出すものも人がいっぱい来て毎日来てくれたらお金上がるわけじゃん。だから売り上げ上がります。でも売り上げがさ、例えばさ、ね、1人当たりなんか例えば、ね、今がじゃあ 100% だとしようよ。でもじゃあさらに売り上げ上げるためにどうしたらいいのって、人が今いっぱい来てくれててね、じゃああとはその顧客単価をね、じゃあいかに上げていこうかってことじゃない、アープを上げていこうよもう専門用語版になってきたぞ、ね、これがね昇級した証ですから、こんな言葉をいっぱい使うと昇級するぞっていうね、そういう現れでね、そんなジャストアイデアなんですけどもね。なんでまあだからまあ中身良くしようよと。でさらにね、毎日来てくれるようなギミック入れて、そうするとリテンション率上がって DAU 上がって、 で、さらにね、アープを上げることによって、もう、どんどん倍増していくよね、売り上げが、ということじゃん。じゃあ、こっからどうすんのって。ね、アプリは完成してるわけだよ、これでね。完成っていうか、一つの形になって、もう、あとは、だもう、バケツだよね。バケツ、穴だらけのバケツだったのが、いろんなアイデア、ね、継ぎ足し、ね、バケツの穴を埋めてったわけだよね。で、これで、水を入れてもちゃんと溜まる状態になったんだよ。ということは、ようやくここで、そのダウンロード数を増やす。ね、だから例えば、どっかにプロモーションでね、広告打つとか、そういう段階に来るんだよね。これと一緒だな、出会いは、と思って。なので、私、まあだから、ねえ、パルさんは優秀ですよ、と、ね、いう話いただくじゃない？じゃもう優秀になりました。そして、ね、ネットラジオパーソナリティね、もうちょっとなんかマルチメディアな感じがするじゃない。そして、ね、お仕事で昇給もしました、正社員ですと。どうですか、今まで穴だらけだったバケツね、もう1年半ぐらい前は私無職ですからね。それがなんということでしょう、ね、このちょっと1年ちょっとぐらいでね、正社員にもなって、そんでお給料も上がってと、事務所にも登録されて、で、もういろいろ頑張ってるわけじゃないですかと。もう完全にバケツのね、穴は埋まりましたと。じゃあ、あとは人の流入でしょうよということで、あとは出会いの量を増やすという段階なんだなっていうことにようやく気づきまして。なのでね、なかなか仕事を始めてからね、出会いの場に行ってませんけどもね、もう行かなくちゃいけないし、もう行っていいタイミングなんだなっていうことをね、このなんか出会いね、出会いをアプリのね開発に置き換えて考えた時にね、はっとねちょっと気がつきましたから、やっていかないといけないんだなって思いまして。どうですか皆さんは、まだ穴開いてますかってことなんだよね。意外と俺はもう埋まってるはずなのよ、穴が。なんだけど、今度は、そのね、バケツもプラスチック製だからさ、ちょっと、朽ちてきてんだよね。元の素材がさ、ジジイだから。そういう意味では、もう今、穴は埋まってるけど、そろそろね、酸化してボロボロしてきちゃってるから、今のうちに水を汲まないといけない、という話なんでね。まあ皆さんも、どこがね、穴か、ね、気づいたら埋めていき、ね、プラスチック素材がね、脆くなる前にね、水を汲んでいただきたい。そんな風に思いましてね。なので、今自分がどの段階か、そういうのがね、ちょっと分かるとね、次どうやって動いたらいいんだろうなっていうのは分かるのかなと思いますから。まあ大体が、このラジオ聞いてる人は、良識のある人だと思ってるのよ、私。意外とね、その既婚者とかね、彼女いるとかね、そういう人以外で考えても、童貞のみんなも、まあ、真っ当な人が多いはずなんだよ。なのに彼女がいないとか、ね。そういう状況。なぜかというね。で、どこのウィークポイントを直したら、あとは出会いをね、いっぱいすればいいだけなのかと。そういう段階、ね、あると思いますんで。まあ、ぜひちょっとね。まあ、俺が言えることではないですけどもね。見つめ直して。で、ちゃんと整ったら、ね、準備の人生もね、困っちゃうから。まあ、それも良くないんだけど、ある程度、ここまでやったら、出会い。あ、ダメだったな、つって。じゃあ、さらにここ直して、はい、また出会いというね。トライ&エラーをね、ちょっと繰り返していくのがいいんじゃないかなと思いますから。私もね、また出会い、求めないといけないなと思ってますんでね。ただ、ね、出会うの、めんどくさいね。出会いたいんだけど。出会いたいけど、なんだろうね、その街コンとか行く気力も湧かないんだよね。前はね、一人でもね、なんか参加しようとかなってたけど、なんもなんない。ソープ行ってからか？ソープ行って、まあ女性とマンツーで喋るのってきついなっていうのを、身をもって知って、やっぱまあいいかなみたいな、なっちゃってる可能性は、なくないね。 オッパブとか行きたいけど、やっぱりなんか女性と喋んなくちゃいけないと思うともう行けないもんね。辛くて。とか、いろいろありますけどもね。まあいいんです。ね。不特定多数の人のね、人となんか楽しく喋れなくてもいいんです。この世にいる女性、その中から、たった一人、ね、素敵な人がいればいいだけの話だからさ、話の合う、ね。俺に合う人がいたらありがたいなってところなんだよね。まあ、そんなお話でございましたと。それ気づいたこと、今週。じゃあ、あとはね、他のお話しておきましょうか。ね、よくわかんない話しちゃったな、またね。じゃあ、どれかしら、ちょっと話そうと思ったんだけど。まあいいや。お勉強のお話しておきたくて。私、2月の26日に、日商簿記検定3級の試験、これ受ける予定です。まあ、申し込みをしたからね。まあ、ほぼ受けるんですけども、こちら、もう、残り2週間となっておりましてね。早い。でも、間に合わねえ、と思いつつも、まあ、最後までね、もがこうかなと思ってますんで。まあ、頑張ってはいるんですけども。で、そんな中、ずっと問題集をやっていたんですけど、ちょっと不安なところもあってね。で、そんなわけで皆さんから結構おすすめのありました四角スクエアっていうサイトで、こちらだと簿記の3級の講義っていうのが全10回とかで、1000円で受けられるのね。なので、今日申し込みをしました。そして今日第4回まで講義を受けました。だいたいね、1個の講義がね、45分から50分ぐらい。なので、まあまあ、1日に、ね、平日でも1個2個受けられるかなと思うんだけどさ。で、さらに、まあ、私ね、一応昔簿記をね、まあ、若干お勉強していた時期もありますから、高校の頃ですけどもね。なので、まあそんなにがっつりっていう感じじゃなくてもいいのかなと。一応記憶の呼び起こし、そしてまあ知識を入れてね、まあ理解するっていうところまではこの講義でやろうかなと思っているので、このね四角スクエアってところね、その動画が見れるんだけど、あの動画のその速度とかも変えられるの。なので今回私1.5 倍速でね見てます。なんでだいたい30分ちょっとぐらいでね、講義終わっちゃうんでね、まあ、これを、まあ、頑張ってやっていくという感じでちょっとやってますんでね。本当は今日全部やろうと思ったの。なんか一応ね、10回の講義で約7時間って書いてあったんだよ。だから今日ね普通に、まあ、お昼12時ぐらいからもう7時間受けてさ、そしたら夜のね19時には終わってるわけじゃない。そしたらもう講義全部終わって、まあ今日の夜からもしくは明日の夜からはね、本当にもうテキストっていうか、なんていうの、問題集をやっていけばいいだけじゃんって思ったんだけど、まだ第4回終わんねえな意外と、と思ってね。まあそんなわけでね、このラジオ終わった後もね、ちょっと講義を見て、何個見れる ?2 個、今日あと2個見て6回まで終わらせて、で明日明後日でニコニコで見て、ね、ニコニコ動画で見るってわけじゃないぞ、ね、2つで見て、で10回終わって、で水曜日からまた問題集に戻ってと。さあと10日間近く、ね、時間ありますから、なんとか間に合うかなみたいな。普通のね、なんか仕分けとかはね、わかんのよ。なんだけど、生産表とかになってくるとね、あれってなっちゃってね。それもあって、うん、ちょっとやべえかなと思って、ちょっと講義をね、受けようかなと思ったんだけど。まあね、講義は時間取られるからね、やっぱり問題集やった方が、俺には向いてるんだろうなと思うんだけど。ね、ちょっと、まあ、受けちゃった手前ね。受けちゃったっていうか、その、講義をね見始めちゃっ ただけにね、一応最後まで見といた方がいいんかなと思ってね、なんとか見ますけど、まあその分ね、ちょっと実技というかね、問題がちょっとできないので不安なところはありますけどもね、まあそんな感じで、まあもがいてますと。ただやっぱり意外と簿記難しいと思うぞ。3級だからとか言うけど、だってなんだかんだでさ、俺高校3年間、まあ3年間とは言いつつも、まあしっかりね、簿記とかやったのは2年間とかなんだろうけどさ、それってさ、日照簿記3級取れてないわけじゃん。あの頃のだよ、その一番頭が動く頃の学生の頃の脳みそで2年で日照簿記3級取れてないわけじゃん。で、取れたのは前傾簿記2級じゃない。だからさ、それを1ヶ月で、しかも1ヶ月間勉強したのじゃ何時間っていうと、まあ、できてないじゃん。週に5時間できてないじゃん。それで受かるかっていうとね、ちょっとわかんないですけどもね。まあ、ちょっともがいてますということでね、まあ、これまた受かったらさ、みんなにね、ちょっとばっかりの、まあ、なんていうのかな。まあ、希望を与えられるかなと思ってますんでね。私の頑張りね、そこちょっと注目していただけたらとね、思っておりますと。じゃあ、あとは、他のお話なんだけど、どちらから話そうかな。じゃあ、すげえどうでもいい。どうでもよくもないんだけどさ。こっちか？うん。あ、いいや。一瞬で終わろう。ね。今これ、ネトラジで放送しております。ね。童貞ネット、アットネトラジと。もうそういう名前ですからね。それはネトラジで放送してますよ。ってことなんだけど。もう、ネトラジで放送する意味って、あんのかな問題をちょっとね、思いまして。もうネトラジってさ、誰が聞いてんだっていうのが正直あるじゃん。その、全体的にさ、じゃあ例えば、ね、ツイキャスとか、LINE、ライブみたいな、あんだかなわかんないけど、とか、ね、それこそニコ生とか、YouTube ライブとか、そういういろんな今媒体があってさ、そんで、それを利用しているユーザー数ってあるわけじゃん。じゃ YouTube だったら何千万人が使ってるわけだよね。で、その中で、生放送をする。ってなると、その分母が大きいからさ、そんだけいっぱいいる中で、で、たまたま、このラジオのね、放送、生放送で聞いてくれる人がいたりとかしたときに、もう、何百万人とかが入ってくる可能性があるんだよね。もうゼロじゃないじゃない。でもネトラジってさ、ゼロじゃない。ネトラジを使って聞いてる人とかさ、ね、例えばそのネトラジってドルフィンとかっていうね、なんかソフト起動して、それで聞いたりするけどさ、ネトラジ、じゃあ、ネトラジから入ってきた人って、マックスで、じゃあ何万人とかになると、いやって。ね、マックスやっぱり数百人とかじゃん。って考えると、いや、もちろん私、ネトラジがね、一番最初ですから、そこにね、恩をね、やっぱり感じておりますし、やっていきたいなと思うし、ね、もう、童貞ネット、ハットネトラジですからね。やめられないなと思うんだけど。でもな、みたいな。しかもネトラジって言葉ね、ネットラジオっていう略だからさ。まあ、童貞ネット、アットネットラジオってことだから。まあ、別にネットラジじゃなくてもいいじゃんって。話もあったりなかったりなんでね。まあ、なんか急に切り替えるってわけではないですけども。で、ね、せっかく生放送して、人が来て、聞いてくれて。で、それで、ね、いや私も喋ってます。そしてみんなも聞けてます。いいんだけどさ、でもせっかく俺が喋ってます。みんなが聞いてます。でそこにちょっとチャリンとお金が発生したら、それはね、うまくぐるぐる回るわけじゃない。そう考えるとさ、やっぱ YouTube かなとね、ちょっと私思ってますんで、近々 この童貞ネットは YouTube ライブで放送して、でその音源は、まあ、ポッドキャストかな。でそれプラスその時のなんか動画があれば YouTube にアップ、うん、マネタイズ、そんな気がしてますけどもね。意外と俺あの YouTube 否定派だったんだよ、ずっと。あのニコニコ動画とさ、やっぱ YouTube ってさね、ちょっとついとなるような部分があってさ、で私ニコニコ動画派だったからさ、 YouTube なんてってコメントも流れねえしつまんねえよって思ってたけど、ここ最近本当にニコニコ動画開かないもんね。 YouTube ね、最近の私見てる YouTube 教えましょうか。で珍しくそういう話しましょう。あの前はねニコニコ動画こんな動画が今ちょっと流行ってるぞみたいなね、次来るぞみたいな話してましたけど、ちょっと YouTube の話をねたまにはと思いまして、最近見てるのなんですが、あのねあれです、どれです、これです。あのどっちから言おうかなって今ちょっと思ってるんだけど、あの結構前から見てるのがあのヒカルっていう人のね、動画を見てました。100万人とかね登録者数突破してるんだけど、全然そんななる前、結構なる前だけど、でも2016年、去年のいつだか分かんないぐらいからだけど、聞いあの見てたよね多分ね。でそんなんで多分何十、35万人ぐらいぐらいから見てたか分かんないですけどもね、でヒカルっていう人の見てたりとか、あとは、ここ数ヶ月見てるのが三沢っていう人のね、なんか遊戯王のカード開封系の動画なんだけどね、見てます。だいたいこの二人かな最近増えたのは。でまあ未だにね見てるのはあのセイキンさん、そしてカズヤチャンネルとかかな。あとなんかハリウッドザコシショウを登録してたりとか、いろいろありますけどもね。あとあのあんまり最近見てないけど登録まだしてるのはグレあのサイヤマングレートとかね見てますけど、サイヤマングレートね、まあたまに私昔話題に出しましたけど、この間もまたテレビ出てたからね、すごいなと思って、あのマッチョ29みたいなねユニット組んでさ、この間なんかバレンタインデーのやつがなんかマッチョコみたいな、よくわかる、マッチョがなんかねバレンタインのチョコ渡すみたいななんかやってましたけどもね、取り上げられたりとかしてね、まあすげえ人生ね YouTube で変わったんだろうなって思ったりするんで、私もじゃあパルナイトをね YouTuber として。でも嫌なんだよね。何が嫌だかっていうと、いやもちろん YouTube で成功したらそれは最高だよ、だけどもっと最高なのはポッドキャストで成功することなんだよね。なんかね YouTube に魂売った感があるじゃん、ちょっとネトラジやってポッドキャストやって、でもなんだかんだ最後にたどり着いたの YouTube でみたいな、いや違うよねと思って、ポッドキャストでしょって、そこでマネタイズするのが男でしょみたいな、筋通しましょうよみたいな、ありますんでね。まあとはいえね、やっぱり今年のね、抱負っていうのは、まあ今までねやってきたことを、まあ、お金にね、変換していくというところでございますんでね、まあ YouTube 待ったなしとね、そんな感じはしておりますというお話ですと。ではですね、あとは、いただいてますラジオネームガムさん、パルさん、FC2 ライブアダルトで有料放送とかどうですか？お金も入るし、オナニー放送できるしで一石二鳥ですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。でも、ねえ、ネットでオナニーの動画を出しちゃったらさ、もうそれデジタルタトゥーじゃない？一生消えないやつじゃん。 それまずいよ。さすがの俺もまずいと思ってる。音声が残るのはまあ良くないんだけど、でもまあギリかなと思ってるの、俺の中でね。だから音声だったらケツにね、あのエネマグラをぶっ刺してもセーフかなと思ってんの。放送中にオナニーしてもね、セーフかなと思ってんの。だけど動画で、映像でのエロいやつ、これは NG かなと思ってんのよ。なのでね、昔そのラジオのね放送をちょっと動画撮ってさ、やったこともあるけど、でこれさ、あの今多分見れないと思うのよ。っていうのは、保存してあげといたやつがさ、なんか期間が過ぎちゃってちょっと見れなくなっちゃったとかってそのあったりするんだけど、なんだけど元のデータってのは一応俺パソコンの方にね、保管してあったから一応元データはあるんだけどさ、じゃあ見れなくなっちゃったんだったらそれね、またじゃあ YouTube 上げてでいいじゃん、じゃあみんな見れるじゃんってなるんだけど、やっぱりね、あの映像まずかったかなと思ってさ。どんな映像だったのっていうと、なんか抱き枕とかが、抱き枕登場してた気がするんだよね、俺の隣に話しながらさ。いやもう俺もね結構なおっさんでさね、もう顔もね顔バレして、そんで隣にね抱き枕がいてみたいな、お父さんお母さんが見たら泣いちゃうじゃない、結婚もしないでっつってね。なので、若干顔出しが嫌なわけではないけど、顔出しをしてそこまで激しいことができるのっていうと、それがちょっと難しい年齢になってきたかなっていうね。さすがの俺もそんなね、ちょっと周りの目を気にするようになってきたのかななんて思ったりしますがね、ここでまた一個ね、なんか突き抜けると楽しくなってくるんでね、やりましょうか FC2 オナニーライブ放送。いや、やれないよな。まあ、モザイクかけりゃいいの。でもあれだもんね、手でオナニーしたらさ、それ本当にもうチンコ丸ごと見えちゃうからまずいけど、本当にまあ局部、まあ俺顔を映さないでさ、本当にそれもう女のライブチャットと一緒じゃねえかってなるけどさ、なんか口から下ぐらいを映してさね、そんでチンコのところさ、あれでいいじゃん、天下でいいじゃん。それこそ天下だとちょっとまたちっちゃいからあれだけど、フリップホールとかさ、すごいゴツめのオナホールにしてさ、やればさ、まあわかんないからね、いける？いや、いけねえわねやらないですけどもね、うん、真面目に考えてしまいましたがね。まあマネタイズになるんだろうけど、体売っちゃうじゃんつってね、いい歳のおじさんが体売ってお金稼いじゃうっていうね、それ悲しいやつになっちゃいますんでね、まあなるべくだったら控えたいなとね思っておりますよと。では他の今日お話ね、サクサクといきますよ。今週あった話なんですが、まあ仕事のね話ばかりではなく、土曜日日曜日と休みの日もありますからね、祝日ね、祝祭日何したのって話なんだけど、毎年2月ぐらいにねあるんですが、友人の家でねブリの会と、寒ブリっていうんですかね、そのまあ美味しい時期ですよブリが。そんな時にねブリをね一匹いいのをね仕入れていただいて、でそれをね美味しく食べようじゃないかという会があるんだよね。で今年もそちらがありましてね、参加してきましたけども、またね美味しかったねっていうね話でね、ブリねすごい肉厚なブリをね、まあお作りにしていただきつつ、他にもねブリだけではなくね、マグロがあったり、あとローストビーフもあったり、生ハム、そして私大好きな、ね、煮物、筑前煮みたいなのあったりとかね。で、そこに、日本酒が何本でしょうかと。7本、8本とね、いろんな種類のね、各地の有名な地酒なんかが揃ってさ、そんな楽しい会。ね、ございまして、 参加してきましたが、またここでもね問題がありましたよ。問題はその会のね内容ではなく、会が始まる前の俺の行動なんですけどもね、こちら13時半に友人宅にね集合という話だった。だからまあうちからね、まあドアツードアで1時間かかんないぐらいかなと思ってたから、まあ13時半に集合であれば、まあじゃあ12時半に出ればいいかなって思ってさ、で用意してた。そしたらさ、ちょっとねお腹痛くなっちゃってさ、うんことかしてて、でなんだかんだうんこしたり用意したりうんこしたりとかしてたらね、気づけばもう13時になってんの。あれと、あと30分しかねえやと思って、間に合わねえなーつって、おかしいなーつって、12時半にね家出れば間に合うかなって言ってたら、なんで13時になってんだろうと。まあでもちょっと急いでね、今だったらちょっとの遅刻で済むからね、いつも通りだけどすまんすまんというところでね、で、家出ますよ。したらさ、家出て、でエレベーター乗って1階に行って張って気づくんだよね。あれポケモン GO プラス忘れてんじゃんつって、うん、完全にもういいだろうと、遅刻の方がねダメなんだよって、ポケモン GO プラス今日は忘れた方がいいぞってなるんだけど、でもまだエレベーター降りたばっかだからさ、また戻りゃいいじゃない、ね、まあほんの1分の話だからさ、で戻ってさ、よしポケモン GO プラスねこれで、ね、持ったしと。結構だってね友達ん家まで歩くわけだからね、だからその間ポケモン GO プラスで起動しておきたいじゃんつって、でそんなんで部屋戻ってで出てきてさ、でまたエレベーター乗ってで、またねマンションから出ていくんだけど、はっね気づくんだよね。何気づくっていうとさ、やべビジネスシューズできちゃったと。最初はちゃんとスニーカー履いて外出たんだけど、一回部屋戻ってポケモン GO プラス持ってね、次外出たらビジネスシューズ履いて出ちゃったんだよね。であれやべっつって、また部屋戻ってで、スニーカーに履き替えてさ、いやもうダメだな俺はと。でもこれでね、まあちゃんとポケモン GO プラス持ってスニーカーにも履き替えて、でこれでもうやっといけるなと思って、もう何分経ってんだと思って、で外出てさ、そしたらさ、はってまた気づいてさ、ワイシャツクリーニング出さなきゃって思ってたんだけど、ワイシャツ忘れちゃったと思って、ね、もう遅刻してんのにまだお前クリーニング行くのって思うかもしんないけど、いやそこで行かないとね、来週のワイシャツなくなっちゃうからさ、昇給したのにワイシャツもありませんになっちゃうからさ、だからね、別にまあ駅まで行くね、通り道にあるからさ、なんてあやべっつって、また部屋戻ってワイシャツ持ってでね、部屋出てなんとかね、なんとかかんとかでそれで出ましたけど、もう家出た時には13時15分だよね。何やってんだっつって、でそっからクリーニング屋行って、で出してからそのままね、その流れで駅まで行ってさ、で駅着いた頃には13時半というね、あれと13時半に友人の家に集合じゃなかったっけと思って、どうにもなんねえと思ってね、でそんなんで、でもまあそっから電車乗って友人の家まではまあ30分かかんないからさ、ねいつも通りすみませんっつってね、うん、まあそんなんでね、まあお決まりの遅刻っていう感じになっちゃったんだけどもさ、でこれあんまり言ってないですけどもね、遅刻してね、今日すまん遅刻しちゃったっつってね、友人の家に行ってから言いましたけど、その時にはここまで話さなかったんですけどもね、友人の家の最寄り駅着いてね、まあ、そこから歩くわけなんだけど、その前に私ドラゴンボールのスタンプラリーやってるんですけどもね、その駅のスタンプまだ押してなかったからね、もう遅刻していようが関係なくね、スタンプ1個押してから行きましたからね、何やってんだってね、控えなさいとありましたけど、すいません次押せるかどうか分かんないし、帰りもね押せるタイミングがあるか分かんないからと、ね、じゃあ行きもお前押せるタイミングなんてないぞと、ね、そんなん関係なくすぐ行けよって 話もあるんだけど、そんなんでね、スタンプも押してね、友人宅に行ってと、で美味しい料理と美味しいお酒と、ね、楽しい時間をね過ごさせていただきましたんでね、あの遅刻したのは本当にすいません、ね、それだけ謝罪はしておきますけどもね、またね次回もね、次回というか来年ですか、こういうブリの会またやるときはね、ぜひ、読んでいただけると。そのときはね、次遅刻しないように頑張りますんでね、よろしくお願いしたいですね、というお話です。じゃあ、そんな、ね、ところでございますんで、お便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、どちらかな。読もうと思っていたんですけどもね。わかんなくなってしまいましたね。うん、わかんなくなってしまいました。じゃあ、ラジオネーム。ね、全然関係ないけどね。読んでいきましょう。ラジオネーム421番さん。チンポコ。急に来ましたね。チンポコ、炭酸水に30秒間つけると、勃起力が上がるらしいですね。簿記の試験もあることですし、ぜひやってみてください。というね。お答えいただきました。ありがとうございます。勃起の試験じゃないからね、ちょっとやんないかなと思うんですけど、これちなみにこの炭酸水は普通の炭酸水、微炭酸、強炭酸、ね、ウィルキンソン、ウィルキンソンやったらなんかチンコが弾けちゃいそうな気がしますけどもね、勃起力上がんのかね、30秒つけてね、なんかどうなっちゃうんだろう、もう想像がつかないでね、やりますかそのうち、もったいない。でもね、まあ、でもチンコめっちゃ洗った後に炭酸水つけるんだったら、炭酸水もまだ綺麗だからね、飲めるんじゃない、ね、自分のチンコつけた炭酸水でハイボールみたいなね、震えるわってね、ハイボールもクソ もうゴールデンボールだわ、まあ、そんなね、全然うまくもないんでもういいんですけどもね、まあそんなんで、まあやらないですね、まあ、資源の無駄になっちゃいますしね、まあそれを飲む勇気もないんでね、まあ、ちょっと控えたいなと思ってますけど、やったことある人いたらぜひ勃起力上がるのかね、教えていただきたいと。尿道入ったらもうアウトだもんね、尿道の中にウィルキンソンとか言ってね、いや無理っしょみたいな、まあそんなんですね。あとは、いただいてます、ラジオネーム羊ガエル水族館さん。カタログスペックで見ればパルさんって適齢期の女からの需要ありそうなんだけどな。職業中規模 IT 企業のコンテンツディレクター、趣味ネットラジオポッドキャスト配信、マイブーム食べ歩きランニング、顔立ちも意識高いマカーっぽいし、ぶっちゃけ年収も大企業でもなければ、このご時世まあそんなもんだと思うし、やはりハゲがボトルネックかって、ね、答えてきました。ありがとうございます。ハゲはねボトルネックだと思うよ、本当に。女の化粧よりも俺の奇跡のスタイリングの方が詐欺だと思うもんね、そのぐらいハゲてるよ。ただパッと見もしかしたらハゲてるように見えないかもしんないけど、ひどいよ本当に。あ、もうモヒカンのさ、まあ、なんかもう 薄くなっちゃってるね、薄毛のモヒカンみたいな髪をうまく隙間を埋めてそれっぽくしてるだけだからさ。だから朝起きてさ、ね、なんかワンナイトラブがあってさ、朝起きた時にね、隣に寝ている女性の顔を見たらさ、誰だこいつみたいなぐらいの、ね、化粧落としたら全然違う人みたいなのあるけど、女性も思ってるよ、何このハゲっつって、全然違うんだけどって。そのぐらい言われても仕方ないなと思うぐらいハゲてるんでね。まあ、ただもうそのワンナイトラブになってないから、そもそもね。まあ、ハゲとか関係ないんだなって思ってますけどもね。まあ、ただ、出会いが少ないと。ほんとこれ。ないもんね。普通に生きてたら出会いなんてないよ。で、出会わなきゃ始まんないからね。っていうところでね。カタログスペックがいくら良くてもね。ちょっと消費者に手に取ってもらわないとね、話になりませんから。まずは手に取ってもらえるように、なんか女性と関われるようなことをしていかないといけないんですねと思ってますと毎週言ってますけども、一向に待ち込んに行く気配もなく、 どうしたらいいんでしょうかね。全然女性と出会うためのアグレッシブさってないんだよね今。まあ簿記かな、簿記頑張ろうかな。そしたらなんか、ないな。宅建頑張ってもなんもなかったしね、まあ、残念な感じですけどもね。まあ、当分の課題はちょっと出会いの数を増やす。だから本当あの相席屋、それでもいいんだよね。月に一回相席屋に行く。それすることで最低でも二人ぐらいの女性とは知り合えるんだよね。まあ、そこから発展するしないは別だけど、そういうのから始めるべきかもしれないね。キャバクラはさ、やっぱちょっと違うじゃない。その場で LINE 教えてよってなんないじゃん、なかなか。でも一応相席屋はその可能性なかないからさ、まあそういう意味でもね、まあやっていかないといけないんだなと、そんなことをちょっと最近思っておりますというところです。じゃああといただいてますお便りね。ラジオネームトリンドルさん、データ入力してたら君の名は聖地巡りの婚活イベントがあった。こういうのに行かないとパルさんがアニメレビューする意味ないって言ってましたよね。こちらはハートカフェっていうサイト、別に行かなくてもいいですよ、アニメレビューやめるんだったらって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。こちら2月18日にあるの。2月18はもう埋まってんだよな、予定が。昔の職場の人とちょっとね飲みに行く約束しちゃってて、毎週飲んでんだって話なんだけどさ。そうなんだよね。だからもう友人知人と飲む機会を減らして、その分ね、そういう婚活に当てないとダメだよねって思うんだけど、でもなって、そんなさ毎週毎週同じ人と会ってんだったらさ、そりゃ控えなさいよなんだけどさ、そういうわけじゃないしね、毎週違うじゃない、なんだかんださ。そうするとね、ほんとなんかワンシーズンに一回というか半年に一回ぐらいしか会わないような人たちがさらにね疎遠になっちゃうからねって思うと、なんとも言えないところではあるんだけどさ。ただ、それ以上にね、彼女作って彼女を連れてそいつらの前でね飲めれば一番いいかなと思うからね。まあ考えますが、残念ながらね18日無理だけど、あるんだね。でもすでにもう聖地巡礼しちゃってっかんね君の名は。なのでね、まあまた行くと、俺もこれ来たことあるけどみたいな。でまたなんかちょっと言っちゃうじゃんそういうので、ダセー男だからさ、ね、まあ普通に見た次の週には、ね、聖地巡礼しちゃってるけど また来たんだみたいな、キモみたいな、なんかアピールしてるキモみたいになるじゃん。だからね、なんとも言えないですねというところで、まあでも探せばねこういういろんなイベントあるんだなーってところでね、まあ私行けませんけども、皆さんで君の名は好きな人ね、そしてまだ聖地巡礼してなくて出会いが少ない人、まあ一回参加していただいて感想を聞かせていただけたらと思います。20代ぐらいだったらいいよね、すごくね。30も後半のおじさんが言ったらやべえだろそれって思っちゃうのはよくないね。そんなことでもなくもないよおじさんってなるじゃん、君の名はじゃねえぞっつってね、おめえの名を言ってみろっつってねなるから、パルナイトですっつってね、まあいいんだけどさ、おじさんじゃねえかっつって、まあ、そんなんで、まあこれからはね、なるべくこういうの参加できるようにね頑張っていきたいと思いますよと。では他なんですが、他のお話なんだけど、私今週話したいこともう結構喋っちゃってるんだよね。ああ、じゃあ他のあと残り少ないね今日話したいことなんだけど、その友人宅でさ、ね、美味しくご飯食べてさ、ブリとか食べたんだけど、その時にさちょっと話一個出たのかさ、まあ、話出たっつっても、そのみんなで話したわけじゃなくて、隣のね友人、他の友人と話してたんだけど、いつね初めてオナニーしたっていう話になってさ、ここ女性とかいるからね、 この日、女性がまず二人いたんだよね。両方とも既婚者なんだけど。で、あと、ちょっと遅い時間になってからさらにもう一人女性が増えて、それもね、既婚者なんだけど。まあね、俺たちも年だからさ、大体来る子はね、既婚者だったりするんだけど。でもね、20代の子とかもね、来たりとかして。まあ、既婚者だけど。そんな中ね、女性には多分聞こえてないんだけど、隣とね、男性同士でね、いつオナニーしたんだって話になってて。で、俺は中2ぐらいかな、つって。話をしたら遅くないつって。何歳つって。小5って言うからさ。小5は早くないつってね。まあ、そんな話してましたけど。で、その時に、一個、話したいことがあったの。その場で。でもこの話は、ね、そういうお酒の席じゃなくて、やっぱラジオだよねと思って。で、しなかったんだけど、で、ラジオでも俺したのかしてないかちょっと覚えてないんでね。改めて、ね、ちょっとしておきたいなと思うんだけどさ。俺中学校の頃にオナニーしてさ。で、まあ、チンコをシコシコすると。なんか白いのが出るぞという話を聞いて。で、お風呂場でね、シコシコして。そしたらドピュートはいかないんだけど、なんか白っぽい液体が、なんか、ふいーんつってね、ちょっと出てきたぐらい。なんだこれつって。で、それが最初の精通なんだけどもさ。で、まあ、そんなんで中学生に目覚めたんだけど、そっから、やはり周りのね、友人知人も、どんどん、まあ、早いやつはやってたけども、まあ、遅いやつでもね、やっぱり中2とか中3になってくるとさ、オナニーするわけだよね。で、そんなんで、まあ、皆さん目覚め始めた頃にさ、で、目覚めたばっかって貪欲じゃない？すごく。で、そんなんで、その時、ちょっと仲の良かった友人、まあ、仲良かったのかな？わかんないけどね。ちょっと、まあまあ、その頃よく遊んでた友人がいて、で、その友人の家に遊び行った時に、まあ、他のやつらも来るみたいな話があったんだけど、その時まだ俺しかいなくて。で、俺とその友人だけだったんだよね。で、その時に、その彼がね、かなりやっぱりその目覚めてアグレッシブになってる頃みたいでね、ちょっとお願いしてもいいかなって話になって。何？っつって。ちょっと押し入れの中入ろうか、みたいな。大丈夫です。それはホモ展開とかじゃないですよ。ね。じゃないんだけど。ね。でもまあ近いっちゃ近いのかもね。あの頃考えるとね。怖いね。で、まあもちろんね、だって、友達の実家だからさ、そこでね、その彼の部屋でなんか、いかがわしいことしたらさ、見られちゃうわけじゃん。ちょっとした時にさ。だからそれもね、保険をかけて押し入れの中入ったんだと思うんですけどもね。押し入れの中入って。ちょっとチンコ握ってくんねえかと。いう話があったんだよね。で、まあ、別にいいかなと思って。で、チンコ握ったんだよね。でもさ、中学生ぐらいのチンコってさ、結構過敏じゃない？痛いじゃない？自分でやんないで、人に多分握られたりとかしたらさ、痛かったりとか、なんか向けてる向けてないとかもその辺もあってさ、うまくやんないと気持ちよくなくて痛いだけだったりするじゃない。そういうのもあってちょっと痛かったんだろうね。そんなんで、そんな別になんか射精したとかっていうレベルじゃないんだけど、ちょっとただ人のチンコは握ったんだよねっていう過去が私にありました。中学生の話です。これ言ってないっけ、か言ったかな言ってないかなとか思って、でそんなのがあったんだよなっていうのをふと昨日飲みながら思い出しましてね。これはぜひ皆さんにね、改めてお届けしたいなと思いまして。まあ、なかなかどうですか皆さんは。他人のチンポを握ったことありますかと。しかも勃起したチンポを生で。私はあります。やべえな。ね、おじさんになってから。もう、だって、中学生ってさ、15歳とか15歳ぐらいだよね。20年前の話だね。そんな過去があったんだねっていうね。やべえ過去、ね。こんなところで暴露してしまいましたが、と。 じゃあ、あとね、他にも、お便りいただいてますからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。今帰ってきて聞き出したんですが、顔出しは嫌、嫌じゃないって、パルさんがガンシャに目覚めたのかと思って笑ったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。顔出しって、ね。もう出しってのは写生って書いて出しになってるからね。違いますよ。ね。もう生放送で顔を出すか出さないかですから。ね。精子を顔に出すか出さないかではないと。ね、そこだけは、ね、言っておきたいと言いつつ、ね、男のチンコを握ったって話をね、しちゃってますからね。なんとも言い訳しがたくなってますけどもね。違いますよというお話ですよ。じゃあ、あとはいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは、パルさん。パルさんの財産は、この童貞ネットですよ。これをお金にすればいいじゃないですか。具体的には、次の公開放送の際、過去放送プラス限定放送を SD カードで売り出せば、リスナーは購入すると思います。限定放送の内容としては、放送開始前の独り言特集や、通勤時または休日の日常など、パルさんを絡んでいれば問題ないと思います。ぜひご検討を。発売の際は必ず購入いたします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。やっぱこの童貞ネットをいかにマネタイズするかってね、あると思いますけどもね。ただな、俺が喋ったこと、一人でも多くの人に聞いてほしいじゃん。せっかく喋ってるから。そうするとさ、なんか人によってはお金払ってないから知らないエピソードがあるみたいな、あんま良くないなと思ってんだよね。なので結構踏み切れない有料放送というのありますけどもね。なんかでも普通の過去放送分をね、なんかパッケージにして売る、でも聞けちゃうからね、ネットでね、全部普通にホームページで公開してるしさ。でそれこそね、最近聞き始めた人がさ、1回目から聞きたいなと思った時に、まあ、1回目とか有料かよってなったら寂しいじゃん。だから放送は残しておきつつ、まあ、記念品としてね、何かディスクに焼くのか何なのかとね、サインをつけても欲しいか、俺は欲しくないぞそんなのね。なのでまあ、グッズだな。シール。僕シールいらねえよって。どうすんだよ、そのシールもらってってなると思うんだけどさ。シール作るから。いる？びっくりマンシールいる？それ、ダメだろってなるけど。パルナイトシールいる？リアルに、会社の人がさ、デザイナーの人がね、ちょっと仲良くしてるんだけどさ、俺は仲良くしてると思ってるんだけど、向こうがどう思ってるかは知らないんだけども、そのデザイナーの人がさ、俺の似顔絵をね、描いてくれた。アニメのキャラっぽく。デフォルメされたアニメのキャラっぽい感じで。だそれでさ、パルナイトを描いてくれてさ、俺のラジオもね、一応知ってくれてるから。したら、作れんだよ。パルナイトって名前ね、上につけてさ、で、俺の A つけて、で、後ろキラにしてさ、ビックリマンシールっぽいやつ。したら、何かのおまけに、パルナイトシールつけるみたい。どうですか？いりますか？そしたらね、そのデザイナーにもちょっとお金をね、還元しつつ、ね、俺もね、お金をもらいつつと。で、みんなには、わけわかんねえシールが届くと。どうですか？これ。誰も得しねえのかな？わかりませんが。なんかね、うまく。みんなが、笑顔になるようなお金の使い方ね。稼ぎ方をしたいなと思ってますんでね。まあまたそういうアイデアあったらね、言っていただけたら、ちょっと検討させていただいて、ね、良ければ採用と、思っておりますんでね。バンバンアイデア募集しておりますと。じゃあ、あといただいてます、ラジオネーム、さくらさん。ハイボール混ぜるマドラー代わりに、チンコ使えばいいのではっていうね、答えてきました。ありがとうございます。まあ、いいのではじゃねえよっていう話ではあるんですけどもね。そしたら？そしたらじゃね、発展すんのか？ つったらね、チンコの勃起力も上がるのか。しかももうね、ハイボールだからすでに大丈夫だし、でチンコちゃんと洗っとけば洗剤 でママレモンで洗っとけばね、あのその時は平気ですけどもね、チンコ自体がびっくりしちゃってね、ガビガビになっちゃいますけどもね。じゃあそれでどうやって混ぜんだよ、勃起したチンコどうやって混ぜんだ、リアルに無理だろ、ブリッジしないとダメじゃん。ブリッジしないと、だってチンコを勃起したら下に向かんねえんだからさ、それをマドラー代わりにするって言ったらさ、ねえ、そのハイボール入ったジョッキ逆さまにしたらね、全部液体漏れちゃうし、じゃあジョッキを下置いたままチンコ入れるってなると、完全に俺が逆立ちするかね、ブリッジするかどっちしかないですからね。そんな苦労して混ぜる、しかもそのチンコの使ったハイボール飲むの俺みたいな、罰ゲーム&罰ゲームみたいな感じになってますけどもね。まあまあそれで勃起力上がるんだったらみたいなね。いやダメだよ、炭酸水だからセーフなのに、それアルコールダメだよ、アルコールは陰部と接触させちゃダメね。吸収率が半端ねえから陰部って、本当皆さん気をつけてくださいね。もう絶対にやらないように、これはね、なんか押すなじゃなくてね、普通にやんない方がいいやつだからね、危ないんで、ケツの中にアルコールぶち込むとかね、普通に死んじゃうからね、やめてくださいというね、そういう注意喚起です。あとはいただいてますラジオネーム439番さん、パルさん、僕もハゲてきたので YouTube 始めたら奇跡のスタイリング講座お願いしますっていうね、お答えできました、ありがとうございます。いや、したいなと思うのよ、本当はね。だけどそれにあたって俺がどんだけハゲてるかを見せなくちゃいけないじゃん、それが辛いよね。ただそれやったら、あ、すげえこんなになるんだっていうのをお見せできると思うんだよね。やりたいなぁ、やりたいけどやれないなぁ、やっぱり、ね、それができるんだったらさ、もうちょっと俺も人生楽に生きられると思うんだけど、そのハゲの部分だけね、なんともオープンできない、言葉では言うけどハゲちゃってるんだとか、本当にやべえんだ、モヒカンだ、ベジータだって言うけど、じゃあ実際見たことあるっていうと、ね、見せらんないね、そういうなんか変なところがあります。そのぐらいデリケートなところなんだよ、話としてはね。なのでまあいつかね、顔出さないで、ね、頭しか出さないで、もうアデランスの CM かな、俺かなみたいな感じでね、なんか動画を上げられたらね、もしかしたらそれ爆発するかもしれないね。嫌な爆発の仕方ってね、ところでございますけどもね。じゃああとは他ちょっと今週喋りたかったことを最後ちょっと喋って、もうエンディングのコーナーに行こうかなと思いますよ。今日はどうだい、早いぞ、大丈夫かってね。そんな時は今まで溜まっていたお便りがね、無限大にありますからね。まあそれを消化しているとまた2時間半とかいっちゃうんでね、まあ、気をつけたいと思うんですが、今週、他に喋りたかったことが一個ありまして、いつも、俺がさ、好みの女性とかって話するじゃない？こんな女性がいいな、あんな女性がいいな、そして、あんな女性は嫌だなって、そういう話しますけど、いつも、太ってる女性は嫌だなっていう話するじゃん。で、やっぱりそれは自分よりも太ってる人って見ると、イライラするし、でまだちょっと太っていてもダイエットしなきゃなとか言ってる子だったらまだいいんだけども、開き直っちゃってるような子いるじゃない、もうこんね、これ以上痩せたことないしみたいな、そういうのは嫌だなっつって、向上心のないデブは嫌なんだよなってね。お前は本当に自分のこと棚に上げて人のこと言うなみたいな、そう私どんどん太ってるんだよね、痩せない、なぜですか、食ってるから、お菓子も食っちゃうね、ダメですね、今日もお菓子食っちゃってね、 昨日もおかしくっちゃって、その前もおかしくっちゃってね、毎日おかしくっちゃってんだけどもさ。でそんなんで、まあデブはちょっと NG とね言っていましたけども、なんかちょっと変わってきたかなって。それは俺がデブになったからかどうかわかりませんけど、あのちょっとねふくよかな人でもさ、昔のふくよかな感じでも嫌だなと思ったんだけど、ちょっとふくよかでもさ、なんかすごい可愛らしい人っているなと思って、そういうことをねちょっと認識できたんだよね。今まではもうなんかちょっとでも太ってるだけで、そのフォルム自体っていうかが嫌だったんだけど、太っていてもちゃんとそれが魅力になってチャーミングだなと思える人って、あ、いるんだなっていうのをふと感じたんだよね、街を歩いてて。なのでまあもちろん痩せてる方がいいよ、だけどそんななんか、うん、まあ巨漢だと結構また別だけど、ちょっとふくよかぐらい、まあいわゆるぽっちゃり、昔は許せなかったけど今はなんか許せる気がしてます。だからまああとはただぽっちゃりかどうかよりもね、その人自体の魅力だと思うのでね、ぽっちゃりが好きってわけではないんだけど、ぽっちゃりでも、うん、人によってはいいんじゃないのかしらって思ったりしましたという、ちょっと俺も変わったねって思いましたよ。そしてじゃあ逆にね、美人だったら誰でもいいみたいなね、あの風にちょっと捉えてる人もねいらっしゃるのかななんて思ったりするんだけどさ、俺もいつもね、まあ面食いだとね、やっぱ人間顔がね、まあ第一印象としてありますから、毎日見る顔ね、それが好みじゃなかったらきついじゃないって話よくするからさ、パルナイトはやっぱり女性に求めるものは顔なんだろうというところは、まあ私もね発言してるし、皆さんもそういう認識なんじゃないかなと思うんだけど、でもこれはね誤解しないでほしいのがあって、やっぱり女性もちろん顔ね大事だよ、それは女性関わらず男性もだよね、第一印象だから。で好みの顔ってのあるからさ、それはまあ両方ともね男女ともになんだけど、でもたとえ好みの顔なだったりね、まあ、好みじゃなくても、あ、美人だなとか可愛いなとかっていう顔でも、うん、それでもやっぱりその後に来るものってあるじゃない、性格とか大事だよねって、そんなのをねちょっと今週思いましてね、まあ第一印象って部分は外見だけど、そこでね最低限で決まるけど、さらにもう一歩の付き合いで性格とかなるわけじゃない。だからね、多少可愛かったりとかしてもやっぱり性格が合わないとっていうか、合わないとってわけじゃないんだよね。俺が考える、なんだろう、こういう風にあるべきっていう人間像があるんだけど、多分それをちょっと踏み越えてるような人はダメだね、やっぱりね。それなんかこだわりがあるのかどうかっていうとちょっとよくわかんないんだけど、ただやっぱり人間ってこんな感じに収めたいなっていう考え方だったりとか行動だったりとかあるんだけどさ、で俺もその中で生きてるんだけど、それを飛び越えちゃう人がやっぱいるんだよね。それがねちょっと、まあ久しぶりにねちょっとねそういう人見まして、私女性なんだけど、うん、やっぱちょっと苦手だなって思っちゃった。でこれ誰とは言いませんよね、察してください関係者の皆さんね、また分からないと思いますけどもね。なので本当に美人だからね、あと太ってるから、まあそれはねもちろんね一つの、なんだろう、うん、まあ考え方というかね、判断材料ではありますけどもね、やっぱりまあそこはね第一段階で、第二段階性格ね、これもね本当に大事なんだなっていうのをね、ちょっと今週はねつくづく感じましたっていうお話です。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたので、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。で、お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとは読めてないお便りなんかをつらつらとね、ご紹介していきたいと思いますということで、早速お便りをね、結構いただいていたからね、読んでいこうかなと思います。これちょっと一部抜粋して読みましょうか。ラジオネーム428番さん、パルさんこんばんは。アニメレビューですが、別にネタバレに怯えて内容を遠回しに言わなくても、作品のテーマになるようなワードを一言ポンと言えばいいと思うんです。落語真珠なら、やくもの矛盾する落語への思いと石田明の演技力。悪化なら、話の要所に出てくるパンが意味するものは、みたいに作品が何を伝えようとしているのかをパルさんはこう理解した的な話をするだけでいいんじゃないでしょうか。パルさんのレビューはカレーなのかラーメンなのか何を食べているのかは教えないけど、俺はおかわりしたからきっと美味しいものなんだと思え的な強引さがありますよねっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。的確ね、そんな気はする。本当に俺のね、アニメレビューカレーなのかラーメンなのかは、まあちょっと教えらんないけど、ただね、俺はおかわりしたぜ、俺の味覚信じてる奴らはね、これ美味しいと思うぜみたいな、食べてみなみたいな感じになってるからね、何がなんだかみたいな、ちょっとわかんないかもしんない、判断材料が俺っていうところしかないからね、まあ難しいかなと思うんだけど、ネタバレが難しい作品とさ、しちゃってもいい作品ってあるよね。で、本当は今のお便り一個、今ね、落語真珠と悪化、この二つのパターンを書いてくれてるんだけど、あともう一個幼女戦記のパターンも書いてくれてるんだけど、これは俺ちょっと読めなかった。これ読んだらアウトだなと思って。あのね、幼女戦記はこのネタバレをしないで見てほしいんだよね。やっぱりそうするとやっぱりカレーなのかラーメンなのかわかんないけど、まあ、食ってくれとね、美味しかったから大丈夫だとね、この俺が2杯も食ってんだから大丈夫だみたいな、そういうのになっちゃう。まあ、だ作品によるなと思ったね。落語真珠とか悪化とかさ、だったらまだいいと思うんだよね。ネタバレもクソもないなと思うんだけど、幼女戦記はこれネタバレしちゃったらもったいないだよ。本当はやっぱりこの手のものって、一回ネタバレっていうか、それを知っちゃってから見るのと知らないので見るのって全く印象が変わる作品だから、それはちょっとね、ダメだなって私思いましたけど、でもその他の作品ネタバレしちゃってもね、別にっていう作品に関してはね、おっしゃる通りな、ちょっとその作品が何を言いたいのかみたいなのね、それをちょっとピックアップして話すとより分かりやすくなるのかなってちょっと思いましたんで、ものによってはですけどもね、ちょっとこういう感じでレビュー取り入れていけたらね、ちょっと面白く喋れるんじゃないかなとちょっと思いましたというお話でございます。じゃああとはね、いただいてますラジオネーム426番さん、パルさんは給料の話とかは全部話してくれますけど、ホームページの収入とかリスナーからのギフト券などの金額は教えてくれないのでしょうか。お小遣いは一回一回だとその人がいくらくれたか金額が、特定できてしまいますけど、年間いくらとかなら発表してもいいのでは。リスナーの皆さんも、まあ、知りたいんじゃないでしょうかみたいなね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、言ってませんね。まあ、結構ね、まあ、あんま言わない方がいい話かななんてね、思ったりもするし、多けりゃ多いでそんなにかよってなる時もあるし、少なきゃ少ないで そんなもんなのってなる時もあるし、まあ、難しいところだと思うのよ、この金額って話はさ。で、これがね、なんかある程度、じゃあこれで食ってってますって話だったらね、まだいいと思うのよ。仕事も辞めました。ね、ラジオ一本でやってます。で、ホームページとね、みんなからのそういう、まあ、寄付でね、なんとか生活してます。で、全部でいくらです。だったらまだわかるんだけどさ。なんかそういう段階でもない中で、いくらもらってるってなかなか言いづらいなと思ってね。で、別にあれだね、そのラジオだけでやってますっていう生活になったとしても、もらいすぎてりゃもらいすぎてたでね、お前そんなもらってんのかよって、働かないでみたいになるし。で、もらわなすぎたら、お前、その将来も何にも保証されてない、そんな金額で仕事辞めちゃったのかよってなるし。ね、人の顔色伺ってるわけでもないんだけど。なんか、基本的にオープンにしちゃっていいかなって思って言いはするんだけど、なんかこの部分に関しては、あんまり言わない方がいいのかななんてね、私思ってますんで。たまに、オフ会とかやったら、ね、そういう時にちょっとお話、ね、出たりするのかな、ね。そんな気はしますけどもね。なので、詳しいお話知りたい方は、オフ会で、ね、いや、そのオフ会全然お前しないじゃねえか。ありますけどもね。まあ、ちょっとレアなね、会なんでね。まあ、なかなか実現できませんけども、オフ会した時にね、もし、リスナーの方から、そんなね、クエスチョンが来たら、お答え、ね、したいなと思いますよ、と。で、一時ね、めっちゃめちゃお金を稼いでた時期があるんだよね。ネットで。それだけ言っておきましょう、ね。ほんとね、一時、ラジオ始める前だよ。全然始める前、10年ぐらい前、もっと前かも。そのぐらいにホームページやってるときに、なぜか、ね、その貼ってあるアフィリエイトみたいなやつが、もうボンボンボンボン、ね、なんかフィーバーしていって、1年間ではそんなにみたいな、いう時期はあったんだけど。まあ今はね、悲しき収入っていう感じになっておりますんでね。まあちょっと控えさせて、ね、いただきたいなと思っております。じゃあ、あとはいただいてます。ラジオネームトリンドルさん。 0.5 倍速にすると50年後の童貞ネットが聞ける。オナニーの話始めたらほんと笑えてくる。かっこ今週だったら、2時間21分ぐらいのところっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム羊がいる水族館さん。本当かよって 0.5 倍速にしてみて大爆笑したっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。何やらね、皆さんこのラジオポッドキャストで聞いていらっしゃいますかね。その場合、速度の方変えられんだよね。まあ、1.5 倍速とか2倍速とかで、さらに 0.5 倍速ってあるんだよね。で、これすると、ほんとなんか50年後の童貞ネットが聞けるということでね、私ちょっと試しましたよ、先ほどね。で、もちろん、先週の放送の2時間21分くらいのところを聞いたんだけど、だからほんとなんか、おじいちゃんという声はまだ若いから、言っても。まあ、声若いで声高いからね。ただ、酔っ払った人。なんかもうぐでんぐでんでゆっくり喋っちゃってる人がずっとオナニーの話してるんだけど、なんかやばいやつだったもんね。なのでね、なんかいつもの話がすべて面白く聞こえるぞこれ。あ、その代わりね、2時間の放送だったらね、3時間聞くことになっちゃいますからね。1.5 倍速だと、まあ、結構拷問だと思うんでね、場所場所でね、選んで聞いていただけたらと思うんですけど、普通に、おすすめの2時間21分ところを 0.5 倍速でね、聞くと、なかなかいいです。ね。羊がいる水族館さんも大爆笑というところでございますんで、よかったらお試しくださいと。ね。本当、俺の話、ね、まあ、面白くない話も多いですけどもね、 0.5 倍速にするだけでね、全部面白く聞こえるし、で、その後に、普通に 0.5 から等倍に変更すると、なんかすげえ俺がハキハキ喋ってる感じする。うん。なんか、この人生き生きしてるな、みたいな感じがしましたが、ね。うん。まあ、慣れちゃうとね、またね、こいつうだうだやってるなってなるけど、うん、0.5 倍速の後はね、あ、なんかシャキッとしてる人だなって感じはしました、というところです。では、あとですね、ラジオネーム29歳童貞清掃員さん。パルさんこんばんは。第424回聞きました。簿記の勉強ですが、お風呂でやると言ってましたが、電卓片手に勉強していたと思うんですが、どう勉強してますか？仕分けでも、表計算でも必要ですよね。あと、カラオケは一人カラオケ専用に行ってるんですか？それとも普通のところですか？私もストレス発散や練習で行きたいんですが、なかなか行けません。何時間行ってますか？仕事頑張ってください。遅刻は厳禁です。それではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、遅刻は厳禁ですね。気をつけます。そして、簿記の勉強。で、これ、電卓片手にっていう話なんだけど、全然電卓片手じゃないね。まだ一回も、簿記やってて、文字を書いてないから。ただこれね、ダメだなと思うの。宅建はマークシートだから、文字書かなくても知識が入ればね、それがアウトプットできればいいんだけど、簿記って、ちゃんと書くんだよね、文字を。で、数字も書いて、計算もしてってなるから。本当はもう、そろそろ文字書き始めないといけないなって。ね、なんだそれ、そろそろ文字をね、書き始めないといけないなっていう、なんか人間の進化を感じますけどもね。だけどもほんとテキスト見てるだけ、テキストとか問題集を見て、あ、これこっち入んだ、これこっち入んだっつってね、こっちこっち入んじゃねえかっつって見て、あ、入ってたみたいな、そんなんやってますから。電卓もクソもないね、まだね。まあこれがこっち入るんだったらこれはこの金額だよねっつって見てやってるからね。まあ、どうなっていくんでしょうかね。今週中旬ぐらい、中盤ぐらいにはね、結構頑張んないといけないのかなと思ってますが、ね、なんともね、間に合わなそうな気がしてますね。あとカラオケね、どんなの行くのって話なんですけど、別に一人専用のカラオケじゃなくて、歌広です。歌広が一番いいよ、安いし。別にね、女の子と行くわけでもないし、一人だし、しかも別に1時間ぐらいのもんですから、私行くの。休みの日にね、1時間行ってで終わりで、30分180円ぐらいでしょ。なんで、2時間いて360円ぐらい、1時間でか、うん、1時間で360円ぐらいだからさ、1週間に1回ぐらい360円払ってストレス発散してもいいでしょ。ね、ソープでストレス発散したらね、10倍じゃないもんね。もう50倍以上かかっちゃいますけどもね。まあそうじゃないんですから。まあいいんじゃないかなと、ね、思ってます。というところで、ぜひ、カラオケ、ね、なかなか行けない人も多いと思うけどもね、歌広で、一人なんですけど、つって、何時間ですか？ 1 時間です。もう OK だから。そんな人多いから。俺、行ってるからね、安心して、ぜひねカラオケも行っていただきたいなと思います。じゃあ、あとはいただいている、どれかしら、ラジオネームが386番さん。有名な会社の人と名刺交換しました。六本木ヒルズでパーティーやります。これがパルさんのアピールだと言うなら、パルさんの嫌いな Facebook やインスタのリア充自慢と何が違うんでしょうか。パルさんは童貞の星であろうとしているみたいですが、ラジオでの発言を聞く限り、ただのリア充になりたい人にしか思えないんですが、特にブランドや肩書きにめっぽう弱いあたりが、もしパルさんが金も女も名誉もすべて手に入れたら、世の童貞など踏みつけにしそうな気がするんです。まさに今ゲロブスに対してそうしているように、 なぜならラジオを聞く限りパルさんは、パルさんの発言は自分より強きを妬み弱きをくじく思考回路だからです。その通り、そのあたりどうお考えですか。もし僕が見当違いなことを言ってるならその理由を教えていただけませんか。よろしくお願いします、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ人間環境でね、なんか変わるじゃない。立場と責任と環境で変わる気はするから、今の気持ちを喋っても今後俺がね、なんか違う感じになった時、違う立場になった時ね、どう思ってるかとちょっとまた何とも言えねえなっていう無責任な発言になっちゃうんだけどさ。でもまあ童貞の星でありたいとか、ダメ人間の星になりたいっていうのはまあ一貫してあるっちゃあるよ。なんか俺でもできたんだから君らもできるぞみたいないう話はね、やっぱり、ずっと思ってはいるんだけどさ。なんか、やっぱ人間不安じゃない？いろいろとさ、生きていく中で。でも、まあ、なんとかなるぞっていう話。なんか、追い詰められて、なんかもうどうしようもねえなっていう時期もさ、人間だからあると思うし。俺もね、あったけどね。やべえ時期は一回あったけど。でも、まあ、そんな乗り越えて、ね。あと、ま、低学歴とかでも、ま、なんとかなるよって、ね、このぐらいなるよと。そういうことが、言うために、ね、六本木ヒルズでパーティーやりますとかね。まあ、そういう話をしちゃうのもあるし、あとはやっぱり、パルお前本当にどうしようもねえなって、みんなから言われると、いやいや、そんなこと言ったって俺、六本木ヒルズでパーティーやるんだけど、みたいな。そういう虚勢の張り方っていうのね、ダブルであるかなと思うんだけどね。あ、そんなわけで、あれですよ。今週末だね。六本木ヒルズのパーティーありますから、行ってきますけどもね。なんなんだろうね。でも、そういうことだよ、本当に。ジジイな、低学歴のね、ジジイが、もう一年間無職で、これダメだ、なった。ね、そんなのがあっても、その後にね、六本木ヒルズでパーティーしちゃうぐらいまでにはなれるから。だからみんな、ね、安心して、ね。だ安心だけしてると何もなんないけどね。多少なりとも、なんか、行動すれば、ね、そういうのなれるからさ。なんか、もうダメかなとか、あるじゃん。で、2ちゃんのまとめとか見ててもさ、俺もう20代前半なんだけど、ね、なんか、人生もうまくいかなくてもうダメかな、みたいな。いうのたまに見るけどさ、20代前半だったら全然問題ないよね。20代後半では問題ないよ。30代前半になったら、ちょっと急いだ方がいいかもしんないって思うけど。で、30代後半は分からない。ね。俺がそこをね、通過してないから。だから俺が通過した中だったら、まあ、10代だったら、だって別に何でもできるから。何でもできるからこそ、どうしていいか分かんないのもあるかもしんないけど、別に、ね、なんだろう。どの道行ってもいいよ。だって、10代だったら、例えば、じゃあ19歳です。で、なんだろう、高卒ですとか。で、仕事すぐ始めたけど、周りのやつはみんな大卒で、みたいな。大学行ってて、みたいな。どうしよう、みたいな。言う人もたまにいるでしょ。まあ、俺もね、やっぱり、学歴、ね、大学行ってないですからね。たまにそういう思考に、なるときはありますけどもね。でも19だったら浪人したと思ったらさ、全然だよ。だからそっからまた大学行くっていう選択肢もいいよ。3浪4浪してるやつなんていっぱいいるからね。まあいっぱいいねえけど、やっぱりいるからさ。だったらね、もう仕事辞めてね、やっぱり俺大学行きたいんだっつって、まあ金銭的な問題もあるかもしれないけど、でもまあ返さなくちゃいけないけど、奨学金っていう制度もあるしさ。その、結局一生ね、付きまとうんだったらね、大学行けばよかったとか。いや、行けるから。10代。何の問題もない。本当に何の問題もないよね。とか。 まあそれこそ逆のね、大学行ったけど結局どうにもなんねえなっつって、大学続けてもしょうがねえなって思ったら別にね、大学辞めちゃってもいいのかなと思ったりするけど、まあせっかく入ったからね、卒業だけしとくのはいいかもしれないけど、だったらね、大学は本当に単位取るだけで行って、それ以外の時間は本当に働くとかね、正社員じゃないけど学生ながらね、がっつり働けるところはあると思うからさ、そっちにシフトね、チェンジしてもいいと思うし。まあ、20代前半、20代後半も一緒だよね。なんか、例えば、就職したけど、ね、よくわかんない営業職やって、これ、どうなんだろうみたいな。で、今後ね、なんか潰しも効かねえな、みたいな。どうしていったらいいんだろうっていう時に、そっからなんかどっかね、資格、取って、ね、専門学校とか行ってさ、いたよ。やっぱり、友人の中にはさ、正社員で働いていたけども、途中で、なんか整体とかのね、学校通って、ね、仕事辞めて整体の学校行って。で、今、整体のところで働いてたりとかさ、ちゃんと資格取って。とかってのもあるけど、ねえ、言っても2年3年じゃない。専門学校。で、その間バイトをしながらさ、勉強してさ、20代前半だったら24でもさ、3年経って27でさ、ね、整体の先生になれんだよね。で、あと3年やって30歳の時にさ、もうキャリア3年の整体の先生だから。それこそ、ね、お金貯まってれば、開業だってできちゃうよね。30で開業だったら早いよ。とか、ね、思ったりする。そんなんで考えると、まあ全然20代だったらいくらでも動けるし、30代前半でも、まあいるしね、仕事辞めてね、やりたいことを見つけたからそれの専門学校行ってっすって言っても2年3年だからね、専門学校それだけね、なんとかこらえて頑張れば、もう40前にはね、ある程度一人前になってればね、そっからまた独立問題ないですからとか思ってね、何の話か全然わかりませんけどもね、そういう人生悩んでる人に少しでもなんか前向きになれるような存在になりたいなと思っているのでね、そういうところでいろいろと私発言したりしますけどもね、なのでじゃあ例えば俺がパーリーピーポーになった時よね、女をはべらしてとね、高い車に乗ってと、で六本木のなんか高層マンションに住んでみたいななった時に、童貞を踏み潰すんじゃねえかという話もあるけど、でもなんか過去にその痛みとか葛藤があった上でのその生活であれば、ないかなと、一応同志かなと思ってると思うんだよね、その時もね。なのでまあ、童貞とかモテねえとかダメ人間とかそういう人たちには多分一生その優しさというかね、思いやりを持って多分接するけど、それ以外の人に関して自分よりもなんか下だなって思うやつに関してはもしかしたら、踏みつけちゃうかもしれないけど、ただなんか自分と似てる境遇とかね、過去を持ってる人っていうのはやっぱり、なんとかなんか迷っているんだったら、俺も迷ってるけども、俺以上に迷ってる人いたらなんとかね、幸せになってほしいなっていうのがあります。という感じですね、と。じゃあ、あとはいただいてますお便りを読んで、そろそろじゃないですか。そしたら、ね、ちょうど2時間じゃないですか、というところですけどもね。あと何やらね、さっきから携帯見るとね、メールがいっぱい来るんだけど、今週ね、迷惑メールが増えたんだよね。ソフトバンク宛のメールアドレスがあるんだけど、特にね、今週、そのメールアドレス使ってなんか、ね、どっか登録したとかないんだけど、急に来るようになってね、まあ、うざいな、と思ってはいるんですけどもね。まあ、そんなのをね、はために、お便り読んできますけどもね。あれですよ。迷惑メールとかね、そういうのはお便りじゃないですからね、読みませんけども。ラジオネーム440番さん。パルさんはなんで浪人して大学受験 続けなかったのっていうね、お便りできました。ありがとうございます。なんでだろう。まず、浪人っていう考えがなかったっていうのが一つある。うん。それは多分俺もそうだし、親もそうだし、浪人っていう考えが多分あんまなかった。薄かったと思う。それと、あと、なんだろう、そのタイミングで、まあ、俺がやりたいようなことができる専門学校があったっていうところも一つ。あと、逆に自分を追い込んで、学校とか行かないで、そういうゲーム会社とかでアルバイトとか、そっちの方がいいんじゃねえかって思ってた自分がいたのも一つ。とか、いろいろあって、結局浪人しなかった。なのかな。あとは、うん、今回っていうかその大学受験もね、本当に F ランだったんだよ。で、F ランすら受かんなかった。まあ、全然ね、勉強してた内容が全く180度違うっちゃ違うから。まあ、それをなんとかしようっていうのも結構難しいんだけど。でもそれでも、F ラン受かんない中でね、浪人まですんのって話じゃん。例えば、ね、国立狙ってます。あともう一歩です。うまくいかなかった。じゃあ来年もとか。そういうんだったらわかるけど。そういうんじゃねえし。いうのもあったのかななんてね、思いますけどもね。まあ、いろんな判断材料ある中でね、結局、まあ、受けないと。ね。浪人しないという選択肢に至りましたんで。まあ、ちょっと時代がね、違うっちゃ違うのかもしんないけど。でもあの頃でも、その、俺が大学受験する頃でも、まあ、普通科行ってた友人たちは、多分、ほとんどが大学行ってるよね。で、俺、商業科だったから、商業科のやつは大学行ってるやつのが少ないんだよ。やっぱ就職しちゃったりとか、まあ、専門行ったりとかってやつが多かったかなと思うから、大学の方はほんと一握りだった気がするね。なので、まあ、それでも俺も一応進学クラスにいたんだけどね、うん、進学できませんでしたってね。悲しい、そんな青春時代。だからそんな青春時代を送った人にはぜひね、同じような境遇の人には幸せになってほしいなとね、そんな風に思ったりして生きております。じゃあ、他のお便りはどれかしら。まあ、結構あるんだけども、どうしていこうか。ラストにしますか。結構な前に読みたいなと思ってたのがあったんだけど、こっちか。どっちだ？どっちでもねえな。じゃあ、なんか一つ、ね、適当に、選んで、で、読んで終わりにしたいと思いますと。ラジオネーム。お、これ読みたかった。ラジオネーム、305番さん。去年、あ、これもらったの1月15日なんで結構前なんですけどね。去年、ウルトラマンのスタンプラリーがあったんですが、1日乗車券で息子とスタンプラリー、もう一回やりましょう。ね。去年、ウルトラマンだったんですが、一日乗車券で息子とスタンプラリーやりました。スタンプ押すのはいいんですが、ピンバッジはマジでもらえないですよ。息子のために朝早くから市ヶ谷並びました。ピンバッジはヤフオクとかで高く売れるので、遠出するなら、サッシー10冊ぐらいまとめて押して、配布当日朝一でピンバッジゲットして小銭稼ぐ手もあり、ありますねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。なんか、ドラゴンボールのスタンプラリーもさ、まあ、結局全然やれてないんだけど、まず、駅を、いろいろ回って、スタンプ何でもいいからまず7つ集めると、その後、指定の駅で、なんか買い物するとこのドラゴンボールのシールがもらえるのね。通信中とかああいう本当にボールのシールで、それを7つまず集めると、 ポスターがもらえるの。多分もらえるポスターって駅に貼ってあるポスターなんだよ。多分いらねえんだけど、正直毎日見てるから。でもそのポスターはまずもらえます。でその後、駅を30個行くと今度ピンバッジもらえるのね。でさらに全駅制覇するとなんかさらにピンバッジみたいなところなんだけど、30個クリアすんのも結構大変だよねって思うんだけどさ。でもね、それやってももうピンバッジない可能性もあるんだよなと思って。だってこれ1月の15日とかにもらっててさ、お便りで、ほんとすぐになくなっちゃうんですよって話があったのに、もうね1ヶ月経っちゃってるから、もうピンバッジない気はしますけどもね。しかもドラゴンボールだからね、人気もねあるだろうし。まあでも人気あるからこそすごいいっぱいピンバッジ作ってる可能性もあるからね。まあ全種類とは言わなくても1個ぐらいはねピンバッジもらえたら嬉しいなと思っているんですが、まあ2月忙しいですからね。簿記もあればね、普通の本名ラジオもあれば、飲み会もあれば、ね、いろいろありますから、まあコツコツやっていきたいと思うんですけどもね。今何駅ぐらいかな、12駅ぐらいじゃないかな。まあ全然なんだよ。で行けるところいっぱいあんの。その定期のね、今持ってるさ、池袋から大崎とかで定期持ってんだけど、その間山手線でさ全部降りれるわけじゃん。だからねえって思うんだよね。その間ぐらい全部押すだけでもさ7つ8つ増えるのにさ、やってないんだよ。でね、あとチャリで意外と回れるところとかも多いからさ、やってないんだよ。普通にあの前住んでた大塚駅とか、隣の駅だからね、言っても山手線で池袋から。まあ歩いても行けるっちゃ行けるし、まあ、チャリだったらねもっと余裕なんだけど、まあそれすら行ってねえしって。そんなんでね、本気度が見えないところはありますけどもね。まあまずは今そのドラゴンボールのシール、まだ3つしか集めてないんでね、あとまず4つ集めてポスターまではなんとかねもらいたいなと、そんな風に思っておりますと。まあアクティブじゃないんだよやっぱり。一日で終わることだったら結構頑張れんだけど、継続して外で頑張ることってなかなかね、できないなーなんてことはね、今回のスタンプラリーでちょっと感じましたっていうところだね。じゃあそんなわけで、お、ちょうど1時間2時間ね経ちましたね。いやー意外とね、まだいっぱいお便りはあるんですけどもね、まあこの辺にしておきましょうというところで、来週は2月の19日日曜日、またね22時からやっていきたいと思いますんでね。じゃあこの後は私ね、まだ12時ですから、0時ですからね、終わった後1個ね簿記の講義を動画で見て、そんでお風呂入りながらももう1個講義受けて頑張るね。今日2個なんとか講義受けて、あとは明日明後日で2個ずつ受けて、で今週前半のうちにね講義全部見終わると。そこまでやるの簿記3級にって思うけど、いや意外と難しいぞ。あのもしちょっと興味あるかなんていう人いたら、あの日商簿記3級はほんと仕事で使えるから、商業簿記でさ、いわゆる小売りとかさ、商品仕入れて売りますとか、そういうところに近しいのでね、まあもしよかったらね、ちょっとその辺の簿記もね、試していただけたらと思いますんで。じゃあそんなわけでね、私この後ねお勉強するということで、今日はこの辺でとね、まあそういう都合でもないんですけどもね、お時間なので今日この辺でというところでね、終わりにしたいと思います。今日もね、2時間ぐらいのね放送、まあ長々とねお話ししてしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。